的未来情報発信番組総ミラ。この番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りします。
リスナーの皆さん、こんにちは。日本能率協会総合研究所、菊池健二です。今日もよろしくお願いいたします。この時間は総ミラ、相対的未来情報発信番組をお送りしてまいります。ニュースや情報をもとに仮説を立て、予測することが可能な相対的未来につながるヒント、総ミラをいち早くリスナーの皆様にお届けしていく情報番組です。そして番組を一緒にお届けするのは
大野康
則代表取締役、大野康則さんですね。ごめんなさい、かぶりました。
大野康則です、よろしくお願いします、
は
い、
今日もよろしくお願いします、はい、ではまず最初のコーナーですね、本日も総ミラ会議から入っていくんですけど、今日お招きしているゲストはこの方です。ジャーナリストの宮島勲さんです。宮島さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします、
はい。宮島勲さんはですね、皆さん多分ですね、読まれた方結構いらっしゃるんじゃないかと思いますけど、ご著書ですね、YouTube をご覧の皆さん、ちょっと字が小さいかもしれませんけども、最後はなぜかうまくいくイタリア人ですね、はい、あのこの本がもう今ですね、 SNS を通じて火がついて大ブレイクしているということでですね、この最後はなぜかうまくいくイタリア人を書かれたあの宮島さんのお話をですね、たっぷり総ミラ会議のコーナーでお聞きしたいというふうに思っております。ということで改めてよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします、
はい、この番組は YouTube でも配信しております。 YouTube はラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。こちらもぜひチェックなさってください。それでは番組スタートです。
総ミラ会議。
総ミラ会議の時間です。このコーナーでは魅力あるスペシャルゲストをお招きし、最先端情報に触れ対話をすることで新たな付加価値を生み出そうという挑戦的なコーナーとなっております。ということで改めて本日のゲストをご紹介させていただきます。本日のゲストはジャーナリスト宮島勲さんです。改めてよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
いや、あのこの本に書いてある内容を見てると、はい、なんかこうイケてるビジネスマンとは逆のことが書いてある、はい、なんかすごく印象的でして、例えばルーズなのに結果を出すとか、はい、分業が苦手、あとレスポンスも遅いにもかかわらずうまくいってると、
はい、
なんか日本だとね、レスポンス早くしろとかって結構あるじゃないですか、はい、仕事できる人、
はい、
それなのにイタリア人は結果を出せるという、はい、これなんでなんですか。
まあ、一つの理由っていうのはないと思うんですけど、私は23までイタリアと全く縁がなかって、23で初めて行って、全くやっぱ違う世界だなと。まあ今、いろいろテレビとかラジオとかインターネットとか便利になったので、意外と言葉っていうか、英語とかで例えばコミュニケートすれば分かったような気になるんだけど、やっぱ全く違うメカニズムで動いてる国だなということを感じて、それにしても、やっぱしそのファッションにしても、デザインにしても、車にしても、映画にしても、文化にしても、引きつけられるものがあるんですよね。だからそれに惹かれて、なんでじゃあイタリアっていうのは、まあ今憧れの的ですよね。日本人が一番行きたいあの国であるわけだから、だからそれでじゃあどういうメカニズムでこの人たちは動いてるのかなっていうとか考えた時に、やっぱ日本が追求してきた、線路とは全く違う線路で動いて うまくいくという、だからどっちがいい悪いじゃなくて、やっぱり理解することが重要なのかなというふうにすごい考えました。それともう一つ、やっぱ機能を求めるにはイタリアっていうのは向いてないんだと思うんですよね。だから高度成長期ってイタリア本当バカにされてて、私が83年にイタリアに行くって決めた時、みんななんでそんなとこに行くのみたいな、そういう本当に軽蔑な目だったんですね。だから今憧れの国イタリアって思うと本当に信じられないんですけど、1982年にテレビ番組が世界のバカな国民コンクールってやんで圧倒的にイタリアが1位だったんですよ。だから全然憧れの国じゃなかった。ところが私がイタリアにいる間に、ファッションとか車とかあのそのデザインとかが一気にこう伸びてきたんですね。っていうのは、やはり全ての高度成長国、成長を終えた先進国と当時言われた国が、機能的なものとか大量生産の均一規格のものをがもう行き渡って、今度はワクワクするものとかクリエイティブなものとかに移行し始めた時期が、ちょうど日本でありましたね、不思議大好きというキャッチコピーが、
はい、
だ不思議大好きってまさにあの機能では何の意味もない、ただ不思議だからワクワクするから人生を豊かしてくれる、そこでイタリアの登場となる。それまでは軽蔑の対象、そこからイタリアの登場ということで、だからその本に書かせていただ、はい、いただいたような行動パターンというのは、きっちりしたもの、そこにも書きますけど、フォルクスワーゲンのような車を作るには向いてないけど、フェラーリのように手作りでここにしかない唯一のもの、 っていうのは作るには非常に向いてるんじゃないかな。それが国民的に今イタリアが憧れの的となった理由じゃないかなというふうに私は考えました。
ありがとうございます。そしてあれですよね、この最後はなぜかうまくいくイタリア人というのは、うん、2023年から2024年にかけて、はい、SNS で火がついて、もともと2015年の9月にこの本は発刊されていて、今ですね、日経 BP 日本経済新聞出版から発刊されていて、それで累計10万部、
はい、
2024年2月段階で13釣りということで、はいはい、このブレイクというのは、どうでしょうか、宮島さんの予想されておられた世界観だったんでしょうか。
いや、ちょうどこの本のまさに最後はなぜかうまくいくイタリア人という題名が、2015年のミラノ万博
を
見てついた題名なんですよ。と、はい、いうのはミラノ万博も、まあ、今の日本の万博と同じで、もう絶対にできないと言われてたんですね。全てが遅れて1ヶ月前でも まだ何もできてないじゃないの。でも、なんかみんな最後はうまくいくんじゃないかと信じてたんですよ。はい、っていうのは、イタリア人の場合、日本と違って、こういう危機的な状況をもう何千年と生きてきてるわけですよ。だからもう絶対ダメだというところからひっくり返すということをずっとやってきたわけで、だから、まあ、うまくいくんだと思うんですけれどね。はい、ただ、その当時はまだ日本は結構うまくいってたので、まだ機能してた名残があったので、あまり興味がなかったんです。その後、コロナが来て、やっぱり長年日本を機能させてきたシステムとかやり方に対する疑問とか、それからちょっと行き詰まり感があった時にちょっと違う視野でものを見てみても面白いんじゃないかということで、はい、ちょっとヒントに なったのかなとは思います。
いや、でもそうですね、ものすごい勢いで今この本が売れておられて、で SNS でも話題になってますし、実際あれですよね、この本の編集に携わられた、桜井康之さんが、今日本人が参考にしたい生き方がこの本に詰まっているということですね。はい、ネット上でも話されていて、なるほどなと思いながら私も見てました。
宮島さんが一番その何て言うんですかね、ここをイタリア人のここを参考にした方がいい価値観とか人生観みたいなものっていうのはどういったところがあったりするんですか。
変な話ですけど、例えばお金にしても仕事にしても究極は人間が幸せになるための道具でしかないものですよね。それがなんとなく目的化して仕事をうまくするとかいうことにとらわれてしまう癖が私なんかでもあると思うんですね。イタリア人はなんか直感的に自己中心的に幸せになることをすごい、それしか考えてない、ちょっと困った人たちであるんだけども、だから全て仕事とか何にしても、そういうことのためにあると。だからイタリア人ではよく言うのはですね、例えば大都会に出るじゃないですか、イタリア地方が貧しかった時代、特に50年代とか60年代。で、大都会に人がいっぱい溢れるのを見たら、もう嫌になって帰ってきたという次の日に。だからそんなイタリア人が例えば東京とか来て、満員電車見たら、もう次の日に帰ると思うんですよね。でも日本だったら、やっぱそれは、落ち武者みたいになっちゃって、いや、そこで頑張れよとか、そこを克服しろよっていうモラルになるじゃないですか、はい、私なんかでもどうしてもそうなってしまうんだけど、それででもそういう人たちが故郷に帰ってやっぱふるさとを復活させて、結構今村が生きてるじゃないですか、小さな村がね、すごいイタリア活気があるということで、だからその自分が幸せに生きて自分が幸せにあることに執着することによって逆に全体を豊かにしてるみたいなことがあるんじゃないかなというふうに私は思いました。
でもなんかお話を聞きしてると本当に、イタリアの人たちは人生を楽しんでる、生活を楽しんでるっていう感じ、
そう、だからそれがどっちがいいということはないんだけど、やっぱり一番印象的な風景っていうのはイタリアの地下鉄乗るなんかに乗るとみんなブラブラしてちょっと携帯いじったりキョロキョロしたり、可愛い女の子いないかなみたいにしてなんかおじいちゃんとかでもむちゃくちゃ生き生きしてるんですよね。一方日本の地下鉄乗ると本当にみんな疲れてて、もうみんな立ったまま寝てる人もいる。それをイタリア人がいつも言うんですよ。なんで立って寝るなんてあんな切るようなことができるんだみたいな。だからそれ悪いっていうことはないんだけど、機能を追求して摩耗するよりは、結構みんなに軽蔑されても幸せに生きる方がいいのかなみたいな、そういうヒントは確かにイタリアは与えてくれると思いますね。
なるほど。宮島さんはあれですよね。今、もともと、1年のうちの3分の1をイタリアで過ごされて、残りの期間を日本でということで、ワインジャーナリストとしても、食のジャーナリストとしてもですね、もう世界を股にかけて活躍されておられるわけですけど、今もその時間の使い方っていうか、イタリア日本比率
は同じです。イタリアでガイドブックの仕事をしたり、イタリアで出版されて、イタリア語 のいわゆるガイドブックとか、そういうセミナーとかをやるんで、どうしても3分の1ぐらい、今年ももう6回往復してます。
ロゴ奥。
はい。
そうですか。ありがとうございます。はい、で、先ほど岸君は車のお話があったんですけども、はいはい、著書の中にも出てくるんですけども、イタリアで世界の一流メーカーが生まれるには、はい、そこには背景とかいろんな理由があるんだということで本でも書かれてますけども、このあたりリスナーの皆さんもご興味おありの方多いんじゃないかなと思います、はい、いかがでしょうか。
はい、この本の中にも、フォルクスワーゲンはイタリア人は作れないけど、はい、フェラーリは作れると。でフェラーリ的な作り方とかイタリアの例えば靴ねとか服の作り方も、はい、例えば10人職人がいたら分業しないで、例えば私の担当はその人がゼロから最後まで作るというやり方をするわけですね。そうすると当然品質の違いとか癖の違いとか出てきますよね。だからそういうことは高度成長期には全く評価されなかったわけですよ。だから日本の今ビール会社がね、昔日本中に工場を持ってるのはみんなのビールを集めて並べてちょっとでも味のブレがあるとダメじゃないか、 A 工場なんとかこれ合わせろっていうことになってたんですね、っていうのは均一であることに意味があった。ところが今はその地方の名前をつけたビールが結構同じビールでも受けるらしいんですよね、うん、何北海道工場で工場、うん、京都工場っていうことは今度ばらつきが評価される時代だった。だからまさにイタリアのイメージがジャンプアップしたっていうのはそういう消費者の求めるものが変化したからだと思うんですよね、
なるほど、
だからただそのいわゆるチャップリンがモダンタイムズでやったような流れ作業的な全く逆の働き方というのはバラバラなんですよ。だから同じ靴を作ったと同じ工房で作ったとしても職人 A さんのものと B さんのものは癖が違うんで、それイタリア人はそれ俺は B のが好きだから B に頼もうみたいな感じでやってるんだと思うんですよ。だからそういうものが今だからそういうのが評価されるようになったんだと思います。
あ、なるほど、興味深いですね、
ただ消費者がそういうのを求めてくれないとダメですよね、
でももう流れ的に今そうなってきてるんですもんね、
と思いますね。やっぱりそれはもう機能はもうみんな持ってるじゃないですか。最低限の機能のものはみんな家にも揃ってるし、
あとイタリア人のコミュニケーション、人とのコミュニケーションの取り方っていうのはやっぱり日本人とはだいぶ異なるところがあるんですかね。
それはありますね。やっぱ結構まあ、公私混同って仕事の公私混同もするけどプライベートをさらけ出すのもお好きなんですよ。だから結構その友達の人生をみんな私が知ってるみたいな裏思っても結構人に相談しながら自分をこうなんていうのかな、調整していくっていうのが、例えば自分が一人で思い悩むんじゃなくて友達に洗いざらい打ち明けてその中で自分の解決を考えていくみたいな、それはおそらく食卓の文化というのもあるんだと思うんですよ。子供の頃から家族で必ず食卓を囲んでそこで今日あったことを言ってそれはダメだよこれはこうだよとかいうことを調整しながら、やってきた癖がついてるんで、まあ、日本もありましたね、昔のホームドラマとか、ちゃぶ台囲んで、みんなでその日のことをこう話し合って、そこで喧嘩したり、ちゃぶ台返ししたりして、そういう、時代がまだ今でも残ってるんで、人と話すことによって、自分の進むべき方向を、調べて、探していくというやり方が、まだ日本人は一定の段階で捨てましたよね、それはやっぱし。
そうですね、やっぱり働き方とか、労働時間とかで、どうしても食事の時間をいかに短くするか、
それはそうですよね。
そちらの方に多分日本は動いていったので、ある意味そういう意味では、この食卓の時間を、ちょっと昭和に戻るじゃないですけど、ゆっくりとって、そこでコミュニケーションを取っていくっていうのは、すごく大切なポイントだと思います。
そうなんです。食卓の時間を短くして、仕事の時間を増やすっていうのは、機能的にはものすごく優れてるんだけど、イタリアを見てるとその食事の時間にまさに発想が生まれてるっていうか、クリエイティブな部分、だからその能率の部分は落ちるけれど、とんでもない思いつきとか、それがイタリアありますよね。よくイタリア人っていうのは普通の優秀な人は出さないけど、レオナルド・ダ・ヴィンチのようなたまに天才が出てくる社会、だからそれはそういうところからおそらく生まれてくるんだと。能率を、だけを追求してたらダ・ヴィンチは生まれてこないんだと思うんですよね。
なるほど。あれですよね、著書の中にも出てきますけども、計画は立てなくても最後は何とかすると、これが非常に印象に残ったフルーツしてあるんですけど、このあたりのちょっとエピソードを聞かせていただけると、
それとは文字だけ見るととんでもない連中に思えるんだけれど、イタリア人の場合はとにかく無計画でとんでもない状況に陥ってそれを最後に回復するということをもう何千年もやってるわけですよね、だからもう身についてるわけなんですよ。だから危機的状況が普通の状況になってる国民なので、ある程度 だからこの本の題名もまさに最後はうまくいくっていうのは、うんうん、ミラノ万博が異常に遅れてて、はい、だけど最後なんとか帳尻を合わせたっていうのを見てつけた題名なんですけど、はい、ただ気をつけないとダメなのはイタリア人はそれをもう何千年もやって身についてるわけですよ。だから日本人は全てが計画通りに進めることに慣れてきてるので、はいはい、危機的状況には慣れてないわけですよ。だから最後は何とかする、カジマのバカ力的力はイタリア人の方がはるかに優れる。それに関しては、ただ計画的に物事を進めるっていう力はないんで、だからまあ今その働き方改革とかいろんなことで能率だけを追求できずにちょっと力を抜いた働き方とか生き方をするようになってくると、ちょっとイタリア人的なそういうずれちゃった時に元に戻す力とか、遅れちゃった時に最後に回復する力っていうのはちょっと学んでいってもいいのかなとは思いますね。い
や、私そこがすごい重要なポイントかなと思って、うん、やっぱり問題解決能力、うん、日本って日本人の人ってそういうのに慣れてない人が非常に多いと思うんですよね、うん、計画通りに進まないと、うん、うわどうしようってなっちゃうんですけど、やっぱそこがなんか今のビジネスのところで欠けてるところじゃないかなって気がするので、うん、このイタリアからそこは学んだ方がいいんじゃないかなと思います、
ね、やっぱりだから全てが計画通りに行くように頑張ってきた日本のような国は計画通りに行かないとパニックになるんですよ、はい、でイタリア人は、まあ、計画一応立てたふりはするんだけどろくな計画じゃないんで必ず失敗してるんです。その後あちょっと待って、まあ、なんとかしようよっていうのがもうやっぱ抜群に粘り強いし、うん、うまいですねやっぱりそれは、うん、
なるほど、うん、この著書の中で第5章ですかね、うんはい、独断と偏見で考えるイタリアという章がありまして、はいはい、地域に対しての特徴であったりとか、はいはい、あと南部はこうだけどこちらの地域はこうだよねみたいなことをいろいろ面白い見解たくさん出されてるんですけども、うんうんうんうん、このあたりで何かお聞かせいただけることが、
うん、やっぱしイタリアの場合は1861年に統一されるまでは分断された国家だったので、はい、それぞれの地方色が強く残ってるんですね。だからそれがまあ今それがだから逆に近代国家としては弱かったわけで統一性にかけるということで、はい、ところが今は地方の豊かさという財産になってきてるんですよね。だからこういう特別な要素分裂してるっていうことは昔は欠点だったけど今は長所になってきてるんで、だからそれぞれのイタリア人に聞くと私はパレルモ人だと、だからイタリア人である前にシチリア人だと、はい、シチリア人である前にパレルモ人だと、パレルモ人である前になんとか区画のに、はい、町内会の人間だという意識がものすごく強いんですよね、はい、だからこの間もシエナでパリオっていう馬のレースがありましたけど、あれなんかもこのコントラーダという区画町内会ごとの争いなんですよね、はい、だからそのアイデンティティがものすごく強いんで村同士でもちょっと離れただけでもその違いが出てくるんで ものすごくそれを大きく見ても地方色が強いんで、それがまあある意味豊かさになってますよね。だから例えば俳優とか歌手とかはむちゃくちゃナポリとかシチリア強いんでしょ、はい、で南の人は北の人はいつも軽蔑してるんだけれど、そういう芸術的才能はやっぱり南の人が圧倒的に司会者とか、はい、お笑いタレントとかは多いんで、だからそういうそれぞれの特徴がやっぱりイタリアを豊かにはしてると思いますね、
うんうん、あれですよね、宮島さんはイタリアに行かれた時にはイタリアスイッチを入れ、日本に戻ってきたときは日本のスイッチを入れると、
それをしないととんでもないことになる。
なるほど、それっていうのはもう長年のご経験で、まあ、特に意識しなくても今できるようになっておられる感じ。
いやそうでもないです、やっぱりコロナで1年間止まってた時とか最初イタリア行くと妙に腹が立ったりとか、はい、やっぱその自分で意識的にスイッチを入れ替えないと、まあ、それはでもイタリアだけじゃなくて私フランスもよく行くんですけど、はい、特にイタリアからフランスは車で行くことが多いんで、はい、モンブランのトンネルを越えてるときにいつもスイッチをキュッと変えないと、はい、もう全然車の運転の仕方が違うんで、
はい、
うん、やっぱフランスはやっぱし国家の存在というかルールのがあまねく行き渡ってる感じがすごいしますね。だからフランス行くとその間違った運転を私がしてたら隣走ってる人がいちいちこうやって教えてくれるんですよ。イタリアとか全員間違った運転しかしてない
そんなこうイタリアから日本人のビジネスマンがこれだけは参考にした方がいいんじゃないか、ここから何かヒントを得られるんじゃないかみたいなところを一つこう挙げるとしたらどのあたりが、
やっぱりフレクシビリティだと思いますね。だからこう向けたらそっちに行くんじゃなくて、常に犬のように嗅覚を働かせながら、なんかその道のいい方をキュッて巧みに変えていくっていうこと、それがやっぱし私は素晴らしい。あとはもう一つは想像力ですね。ある意味想像力は寄り道とか暇とか無駄から出てくるんだと思うんですよね。だからそこが一番まあイタリア人の強いところだと思います。
常に10万部を突破されておられる、はい、この 日経 BP 日本経済新聞出版から発刊されている、はい、最後はなぜかうまくいくイタリア人、はいはい、という本なんですけども、はい、どうですかね、あのこの本の、うん、あの著者のお立場としてですね、はいはい、ここが一番見どころだから、はい、このあたり注目してるというメッセージを我々にいただけるとしたら、
はいはい、ありがとうございます。あの私やっぱこれ書いた時によくある外国来産本、外国イタリアはいいですよ、日本はそんな生活をしないであのゆっくり行きましょうっていうのは書きたくなかったんですよ。それぞれ違って欠点と長所が裏表なんで、欠点はあるけど長所もあるということで違う生き方を提案したいというか、だからそういうふうなちょっとイタリア的な要素を取り入れてもいいんじゃないですかっていう意味であの読んでいただけると私はすごい幸せです。
ああ素晴らしいです、ありがとうございます。最後はなぜかうまくいくイタリア人、宮島勲さんのこの著書ですね。いやあのいろんな気づきがやられて、まあ今の日本のビジネスパーソンにとってですね、あるいは生活されている方にとって大事なエッセンスがたくさんたくさんあの我々も読んでいてあの感じておりますので、ぜひ多くの皆さんにですね読んでいただきたいなと、そんなふうに思っております。あちなみにあれですか、あの宮島さんのおすすめのワインであったりおすすめの食みたいなものを、はい、まあ、あの何かサイトとか見ると見られるとか、
あの雑誌とかよく書いてますし、はい、あとセミナーやったりなんか、まあ、YouTube でもあの、はい、調べて名前入れていただければセミナーやったのとか出てくると思います。
わかりました、ありがとうございます、はい、皆さんもぜひですね、はい、あのネット等で宮島勲さんのお名前を調べていただいてですね、おすすめワイン情報とか食の情報とか、はい、そしてですね、はい、今回の著書に書かれているような内容をですね、ぜひ楽しく学んでいただければありがたいなというふうに思っております。いやいや、まだまだたくさんたくさんお話を聞きたいことがあるんですけど、あっという間のお時間でございました。ということで宮島さん、本日はご出演誠にありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
ありがとうございます。以上、総ミラ会議のコーナーでした。
総ミラ総研、教えて菊池所長。
最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです。菊池さんよろしくお願いいたします。
はい、改めてよろしくお願いします。ということでですね、今日はですねもうイタリアを熟知されておられる宮島さんがお越しくださっているので、総ミラ総研でもイタリアを取り上げてみたいなと思っています。で今日ご紹介するのはですね、イタリアにおけるスタートアップシーンです。
最近よく聞きますね。
はい、そうですね、大野さんあれですよね、特にあの食の世界よく見ておられるんで、フードテック、
まあ、そうですね、イタリアもそうですし、まあ、ヨーロッパ本当に中心にで、その中でもやっぱりイタリアっていうのはやっぱりいろんなところで目にする機会っていうのは増えてきてますね。
そうですよね、そうなんですよね。あのイタリアにおけるスタートアップっていうのは、まあ、どんどんどんどんですね、まあ、増加する傾向にあるということでですね、これは非常に楽しい姿だなと思います。ちなみにですね、2023年のイタリアにおけるベンチャーキャピタルの投資の総額ですね、まあやはりベンチャー投資がどれぐらい増えるか、スタートアップへの投資がどれぐらい増えるかというのは国力を決めていくのでですね、まあ、イタリアが今世界第10位ですかね、経済大国でございますよね、はいはいはい、そういう位置づけにある中でですね、ただ実はヨーロッパの中ではスタートアップの育成というのがちょっとこれまでは遅れていたと、ただそれではいかんということでどんどんどんどん力を入れ始めていて、やはり医療領域ですね、メドテック関係の会社とか、あとはですね、環境関係とかバイオ関係の会社、あとはフード関係ですね、もう宮島さんも詳しいですし、大野さんも詳しいですけど、はい、食の関係のスタートアップというのがやっぱりどんどんどんどん出てきていると、で非常に勢いを増していると、あとはですね、生成 AI 関係のスタートアップがたくさん出てきていて、AI とイタリアのこれまでのですね、産業の素晴らしさを結びつけていくと、そういうことをやられている企業という人たちが随分増えているというのが一つ大きな特徴としてありますよね。
宮島さんから見るとこの、まあ、投資の総額におけるこう割合が出ていると思うんですけれども、これはどうなんですか、まあ、この通りだなっていう感じなのか、いやちょっともうちょっとここの方がなんか伸びてると思ったみたいな、
フードがね、もう少し大きいような気もしましたけれど、ただ、イタリアの場合、スローフードっていうのありましたよね。
ああ、そうですね。
スローフードの運動は、まあ、なんていうのかな、食の、まあ、グローバル化に反抗する、反対すると言われてるんだけど、その一方で、商業的なものとエティック、倫理を結びつけて、今、正しい生産、正しい消費を、人をなんか、痛めつけて生産しないとか、そういうのと結びつけて、それがまた、経済的にもステナブルであるということをやるとか、割とそういう発想がやっぱね、他でない発想が出てくるところがすごいなと思います。
うんうん、ありがとうございます。ということで、やはりあれなんですよね、やっぱり 食も豊かで、人々の生き方、あと宮島さんのご著書にもある通りですね、日本が学べる点がいろいろある、ある意味真逆の価値観をお持ちなんですけども、学べる点がいっぱいあるなというところの中でですね、結構そのメドテック領域の中で長寿関係ですね、長寿関係をテクノロジーで、より健康でいられる時間を長くしていこうという、そういう面白い会社がたくさん立ち上がってきてるなという印象もあってですね、個人的にも非常に印象深く見ていると。で、そんなイタリアはですね、実はスマート&スタートイタリアっていうですね、政府の機関がスタートアップを進展させるために、要するに無利息で融資をしますと。やっぱりお金がないとビジネスができないので、やっぱりそのお金を中小企業の皆様にですね、無利息でお貸ししますよと。で、ということで、この融資を受けている企業というのが随分増えてきていて、それに絡んだ、2023年だと1525社ですね、がその融資を受けていて、実際にそこで2400人もの雇用が創出されているということで、国づくりにも一役買っていると、そんな流れがあったりします。あと、ソミラーをお聞きの皆さんはですね、投資家の皆さんとか、あるいは、いろんな事業を作っている方も多いので、イタリアのスタートアップシーンにはですね、ザ・カンパニーズ・オブ・イタリアン・イノベーターズというですね、もう一回申し上げます。ザ・カンパニーズ・オブ・イタリアン・イノベーターズというホームページがありまして、ここで大いに成長を遂げているイタリアのスタートアップがどんなところがあるかっていうのをですね、ネット上でも日本にいながらにしても、ですね、バッチリ調べていただけますの で、 あと今日の番組を聞いてですね、ああイタリア行ってみたいなと思った方たくさんいらっしゃるんじゃないかと思うのでですね、ぜひビジネストリップであってもですね、プライベートのトリップであってもですね、こういったデータも参考にしながらですね、これからのことを考えていただければ素晴らしいなと思いますし、私自身も宮島さんのお話を拝聴していてですね、ああ久しぶりにイタリアに行きたいなと、そんな気持ちものすごくなってます。ということで、じゃあ今日の総ミラ総研のまとめをですね、ポイントを申し上げると、この番組でも何度か紹介している、フィナンシャルタイムズが毎年発表している、FT1000 ヨーロッパ急成長企業ランキング1000社の中で、実は1000社のうち304社がイタリアの企業なんです。ですからイタリアでどんな中小企業これからビジネスを作る息吹があるのかというのを調べていただけるとは面白いと思います。はい。で、あとはですね、世界に冠たる、宮島さんのお話にもありましたけど、素敵なブランドがいっぱい出てきているイタリアなので、そこからどんなスタートアップが出てくるかって絶対面白いと思います。ちなみに私的には長寿支援、あとは物流 AI 支援、運輸のトラックの AI 支援とか、イタリアがすごく進んでるんですよね。あとは気候変動テクノロジー分野、そのあたりが注目なんじゃないかというふうに思っています。ということで今日は以上となります。
以上、総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした。
次回の放送は7月の18日の木曜日ということになります。次回お招きするのはですね、浅山恵美さん。浅山さんはですね、ビジネスで成功する人は芸術を学んでいる、MFA 入門という著書で今大変話題になっておられる方なので、さあどうでしょう皆さん、はい、芸術学んでおられますかね。ぜひぜひですね、来週の放送もですね、楽しみにお待ちいただければというふうに思います。ということで、あっという間にですね、お別れの時間が近づいてまいりました。では宮島さん、本当に今日はご出演いただいてありがとうございました。楽しい話をたくさん聞かせていただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、ということでですね、リスナーの皆さん、最後はなぜかうまくいくイタリア人、宮島勲さんですね、日経 BP 日本経済新聞出版からですね、今文庫本とも出てます。もう面白さ満載で、我々にとってもヒントがいっぱいありますので、ぜひぜひですね、はい、お読みいただけることを願っております。よろしくお願いします。
もう仕事を楽しく、人生を楽しく生きるっていうそれをなんか感じ取っていただければなと思います。
これからですよね。はい、ありがとうございます。ということで、お届けしましたのは菊池健二と
大野康美でした。
それでは来週もお楽しみに。
この番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りしました。